梶井元次郎作冬のハエ。冬のハエとは何か。よぼよぼと歩いているハエ、指を近づけても逃げないハエ、そして飛べないのかと思っているとやはり飛ぶハエ。彼らは一体どこで夏頃の不定さや肉肉しいほどのすばしこさを失ってくるのだろう。色は不鮮明に黒ずんで、額は萎縮している。汚い臓物で張り切っていた腹は小よりのように痩せ細っている。そんな彼らが我々の気もつかないようなヤグの上などをいじけ衰えた姿で張っているのである。冬から早春にかけて人は一度ならずそんなハエを見たに違いない。それが冬のハエである。その日はよく晴れた暖かい日であった。午後、私は村の郵便局へ手紙を出しに行った。私は疲れていた。それから谷へ降りてまだ三四丁も歩かなければならない私の宿へ帰るのがいかにも億劫であった。そこへ一台の乗り合い自動車が通りかかった。それを見ると私は不意に手を挙げた。そしてそれに乗り込んでしまったのである。その自動車は村の街道を通る同族の中でも一種目立った特徴で自分を語っていた。暗い幌の中の乗客の目が皆一様に前方を見つめていることや、泥よけ、それからステップの上まであふれた荷物を朝縄が車体へ縛りつけている格好や、そんな一種の物々しい特徴で彼らが今から上り三里、下り三里の峠を越えて半島の南端の港へ11里の道を行く自動車であることが一目で知れるのであった。私はそれへ乗ってしまったのである。それにしてはなんという不似合いな客であったろう。私はただ村の郵便局まで来て疲れたというばかりの人間に過ぎないのだった。日はもう傾いていた。私には何の感想もなかった。ただ私の疲労を紛らしてゆく心よい自動車の動揺ばかりがあった。村の人が背負い網を追って山から帰ってくる頃で、見知った顔が何度も自動車をよけた。その度私はだんだん医師の宙ぶらりに興味を覚えてきた。そしてそれはまたそれで私の疲労を何か変わった他のものに変えてゆくのだった。やがてその村人にも会わなくなった。自然林が回った。落日が現れた。谷の音が遠くなった。年降りた杉の中老が続いた。冷たい寒気が染みてきた。魔女のまたがったほうきのように自動車は私を高い空へ運んだ。一体どこまで行こうとするのだろう。峠の随道を出るともう半島の南である。私の村へ帰るにも次の温泉へ行くにも三里の下り道である。そこへ来た時私はやっと自動車を止めた。そして白母の山の中へ降りてしまったのである。何のために。それは私の疲労が知っている。私は不甲斐ない一人の私を人里離れた山中へ遺棄してしまったことに気味のいい嘲笑を感じていた。カシドリが何度も身近から飛び出して私を驚かした。道は小暗い谷ひだを回ってどこまで行っても展望が開けなかった。このままで日が暮れてしまってはと私の心は心細さでいっぱいであった。幾度も飛び出すカシドリはそんな私を近くで見る大きな姿で脅かしながら葉の落ちた欅や奈良の枝を這うように渡っていった。最後にとうとう谷が姿を現した。杉の穂が細胞のように密生している遥かな谷。なんというそれは巨大な谷だったろう。 遠小屋の中には音も聞こえない、水も動かない滝が小さく小さくかかっていた。めまいを感じさせるような谷底には丸太を組んだ反り道が寒々と白く張っていた。日は谷向こうの尾根へ沈んだところであった。水を打ったような静けさが今この谷を漁していた。何も動かず何も聞こえないのである。その静けさはひょっと夢かと思うような谷の眺めになおさら夢のような感じを与えていた。ここでこのまま日の暮れるまで座っているということは、なんという豪奢な心細さだろうと私は思った。宿では夕飯の用意が何も知らずに待っている。そして俺は今夜どうなるかわからない。私は私の置き去りにしてきた憂鬱な部屋を思い浮かべた。そこでは私は夕下の時分決まって発熱に苦しむのである。私は着物ぐるみ寝床へ入っている。それでもまだ寒い。おかんに震えながら私の頭は何度も浴槽を想像する。あそこへ使ったらどんなに気持ちいいことだろう。そして私は階段を降り浴槽の方へ歩いていく私自身になる。しかしその想像の中では私は決して自分の衣服を脱がない。衣服ぐるみその中へ入ってしまうのである。私の体にはそして支えがない。私はブクブクと沈んでしまい、浴槽の底へ溺死体のように横たわってしまう。いつも決まってその想像である。そして私は寝床の中で満潮のようにおかんが引いていくのを待っている。辺りはだんだん暗くなってきた。日の落ちた後の水のような光を残してさえざえとした星が澄んだ空に現れてきた。凍えた指の間のタバコの火が夕闇の中で色づいてきた。その火の色は光漠とした周囲の中でいかにも孤独であった。その日を置いて一点の灯火も見えずにこの谷は暮れてしまおうとしているのである。寒さはだんだん私の体へ這い込んできた。平常外気の侵さない奥の方まで冷え入って、懐出をしても何の役にも立たないくらいになってきた。しかし私は闇と寒気がようやく私を勇気づけてきたのを感じた。私はいつの間にかこれから三里の道を歩いて次の温泉まで行くことに自分を予定していた。ひしひしと迫ってくる絶望に似たものはだんだん私の心に残酷な欲望を募らせていった。疲労または安入が一旦そうしたものに変わったが、最後いつも私は終わりまでその犠牲になり通さなければならないのだった。辺りがとっぷり暮れ、私がやっとそこを立ち上がった時、私は辺りにまだ光があった時とは全く異なった感情で私自身を偽装していた。私は山のいてついた空気の中を闇を分けて歩き出した。体は少しも暖かくもならなかった。時々それでも私の方を軽く撫でていく空気が感じられた。はじめ私はそれを発熱のためか、それとも極端な寒さの中で起こる体の変調かと思っていた。しかし歩いていくうちに、それは昼間の日のほとぼりがまだまだらに道に残っているためであるらしいことが分かってきた。すると私には凍った闇の中に昼の日差しがありありと見えるように思え始めた。一つの灯火も見えない闇というものも私には変な気を起こさせた。それは火がついたということで、もしくは火の光の下で文明的な私たちは初めて夜を理解するものであるということを信ぜしめるに十分であった。真っ暗な闇にもかかわらず、私はそれが昼間と同じであるような感じを抱いた。星の光っている空は真っ青であった。 道を見分けてゆく方法は昼間の方法と何の変わったこともなかった。道を染めている昼間のほとぼりはなおさらその感じを強くした。突然私の後ろから風のような音が起こった。さっと流れてくる光の中へ道の上の小石が歯のような影を立てた。一台の自動車がそれを避けている私には一個の注意も払わずに走り過ぎていった。しばらく私はぼんやりしていた。自動車はやがて谷ひだを回った向こうの道へ姿を現した。しかしそれは自動車が走っているというよりヘッドライトをつけた大きな闇が前へ前へ押し寄せていくかのように見えるのであった。それが夢のように消えてしまうとまた辺りは寒い闇に包まれ空腹した私が暗い情熱にあふれて道を踏んでいた。なんという苦い絶望した風景であろう。私は私の運命そのままの死の中に歩いている。これは私の心そのままの姿であり、ここにいて私は日向の中で感じるような何らの欺瞞をも感じない。私の神経は暗い行く手に向かって張り切り、今や決然とした意志を感じる。なんというそれは気持ちのいいことだろう。情罰のような闇、肌を裂く骨幹、その中でこそ私の疲労は快く緊張し新しい旋律を感じることができる。歩け歩け、へたばるまで歩け。私は残酷な調子で自分を鞭打った。歩け歩け、歩き殺してしまえ。その晩遅く私は半島の南端港の船着き場を前にして疲れ切った私の体を立たせていた。私は酒を飲んでいた。しかし心は沈んだまま少しも酔っていなかった。強い潮の蚊に混じって歴性や油の匂いが濃くその辺りを立て込めていた。もやい綱が船の寝息のようにきし、それを眠りつかせるように静かな波のポチャポチャと減速を叩く音が暗い水面に聞こえていた。
アンさんはいないかよ。
静かな空気を破って生めいた女の声が先ほどから岸で呼んでいた。ぼんやりした明かりを眠そうに下げている100トン余りの汽船の友の方から見えない声が不明瞭に何か答えている。それは重々しいバスである。
いないのかよ、アンさんは。
それはこの港に船の男を相手に媚びを売っている女らしく思える。私はその返事のバスに人ごとながら聞き耳を立てたが、相変わらず曖昧な言葉が同じように鈍い調子で響くばかりで、やがて女は諦めた様子でいなくなってしまった。私は静かな眠った港を前にしながら、天変に富んだその夜を回想していた。サンディはとっくに歩いたと思っているのに、いくらしてもおしまいにならなかった山道や、谷の中に発電所が見え始め、しばらくすると谷の底を提灯が二つ三つのどかな夜の挨拶を交わしながらもつれてゆくのが見え、私はそれが大方村の人が温泉へ入りに行く日で、温泉はもう間近に違いないと思い込み、元気を出したのに見事当てが外れたことや、やっと温泉について凍え疲れた獅子を村人の混み合っている共同湯で温めた時の異様な安堵の感情や、本当にそれらは回想という言葉にふさわしいくらい一晩の経験としては豊富すぎる内容であった。しかもそれでおしまいというのではなかった。 私がやっと腹を膨らして人心つくかつかぬに、私の満たされない残酷な欲望はもう一度私に夜の道へ出ることを命令したのであった。私は不安な当てで名前も初耳な次の二里ばかりも離れた温泉へ歩かなければならなかった。その道でとうとう私は迷ってしまい、途方に暮れて闇の中へうずくまっていた時、遅い自動車が通りかかり、やっとのことでそれを呼び止めて予定を変えてこの港の町へ来てしまったのであった。それから私はどこへ行ったか。私はそんなところには一種の嗅覚でも持っているかのように、堀割に沿った商家の家並みの中へ出てしまった。もぐさをまとったような先夫たちが何人も群れて、白く化粧した女をからかいながらよろよろと歩いていた。私は二度ほど同じ道を回り、そして最後に一軒の家へ入った。私は疲れた体に熱い酒を注ぎ入れた。しかし私は酔わなかった。酌に来た女はさんま船の話をした。船員の腕にふさわしいたくましい健康そうな女だ。その一人は私に意味を勧めた。私はその金を払ったまま港の在りかを聞いて外へ出てしまったのである。私は近くの沖にゆっくり明滅している回転灯台の火を眺めながら、長い絵巻のような夜の終わりを感じていた。船べりの触れ合う音、友綱の張る音、眠たげな船の火、すべてが暗く静かに、そして内輪で和やかな感傷を誘った。どこかに探して宿を取ろうか、それとも今の女のところへ帰って行こうか、それはいずれにしても私の憎悪に満ちた荒々しい心はこの港の埠頭で尽きていた。長い間私はそこに立っていた。毛太い眠気のようなものが私の頭を誘うまで静かな海の闇を見入っていた。私はその港を中心にして3日ほどもその付近の温泉で帰る日を延ばした。明るい南の海の色や匂いは何か私には荒々しく粗雑であった。その上貴族で薄汚い平野の眺めはすぐに私を飽かせてしまった。山や谷がせめぎ合い、心を休める余裕や安らかな望みのない私の村の風景がいつか私の身についてしまっていることを私は知った。そして3日の後、私はまた私の心を封じるために私の村へ帰ってきたのである。私は何日も悪くなった体を寝床につけていなければならなかった。私には別に刺した後悔もなかったが、知った人々の誰かがそうしたことを聞けばさぞ陰気になり気を悪くするだろうとそのことばかり思っていた。そんなある日のこと、私はふと自分の部屋に一匹もハエがいなくなっていることに気がついた。そのことは私を十分驚かした。私は考えた。おそらく私の留守中、誰も窓を開けて火を入れず、火を焚いて部屋を温めなかった間に、彼らは歓喜のために死んでしまったのではなかろうか。それはありそうなことに思えた。彼らは私の静かな生活の余徳を自分らの生存の条件として生きていたのである。そして私が自分の鬱屈した部屋から逃げ出して我と我が身を責めさいなんでいた間に、彼らは本当に歓喜と飢えで死んでしまったのである。私はそのことにしばらく憂鬱を感じた。それは私が彼らの死を悼んだためではなく、私にも何か私を生かし、そしていつか私を殺してしまう 気まぐれな条件があるような気がしたからであった。私はそいつの幅広い背を見たように思った。それは新しい、そして私の自尊心を傷つける空想だった。そして私はその空想からますます陰鬱を加えていく私の生活を感じたのです。